たら次のお悩みは、ゲストの家庭医総合診療医のふーちゃんからお願いしてもよろしかったでしょうか。
はい、じゃあ次のお悩みは私から、はいはい、私もなんかちょっと漠然としてるんですけど、家庭医総合診療皆さんそうだと思うんですけど、この今の3人そうなんですけど、あの呪縛ないですかっていう悩みっていうか、まあ、トークテーマみたいな感じなんですけど、まあ、あの家庭医総合診療医って結構その診療科をかなりこうまたぐっていうか、いろんな臓器だったりとか日常の悩み、精神的なものまで見たり、診療科的にもそうですし、あとはあのいわゆる困難な患者さんとか困った患者さんみたいなのにも結構重宝される存在かなと思うんですけど、なのでこう最後の砦で的にあの見られるというか、自分たちでもそう意識していることも多いんじゃないかなと思うんですけど、その呪縛にとらわれたりしませんかっていうのをちょっと話し合いたいなと思うんですが、自分が最近あったこととしては、あのめちゃめちゃこんな医者何年目になって今更なんですけど、あの外来でですね、患者さんにめちゃくちゃ怒鳴られたんです。先日ちょっとまあコミュニケーションエラーがあったのかなとか思うんですけど、本当に割と罵倒されるレベルで怒られたんですよね。で普通にショックを受けて傷ついたんですけど、でもまあなんていうか家庭医だし、きっと何か起こった背景があるだろう、起こりやすい背景があるだろう、この人のことを考えて受容してなんか共通の理解基盤を見出すべきっていう理性の自分もいれば、いやマジでもう会いたくないっていう、うん、あの気持ちの自分もいて、はい、でもその理性の自分は多分家庭医の呪縛なのかなとか思って、ちょっとなんかそんなことありませんかみたいな話ができたらなと思ったんですが、どうでしょうお二人。
なんかありがとうございます。いやそれ聞きちゃいましたけど、いやでも本当にそれは僕も家庭医っていうなんか専門医の中に流れる風潮みたいなのはあるのかなって最近やっとなんか思い始めていて、なんか医師に、僕は本当に医師のねそこの中で一番後輩で短いんですけど、家庭医っていうのを知って、家庭医ってすごいなみたいな、こうなんか全人的アプローチみたいな背景とか知っていけばアプローチしてなんかハッピーになれるみたいな、すごいじゃんみたいなって思ったんですけど、確かに今あのおっしゃったように最後の取り手が自分がまあなんか家庭としてどうなのみたいな、いやもうこれも呪縛なのかな、なんかどうなのかって、これをしていいのかとか、こんなことしたって言ったらこう周りの、まあ、先輩とか専門系の人たちにどう思われるんだろうとか、この人は一体どうなっていくんだろうとか、そう思うことはすごいありますね。自分まだ怒鳴られたことはないんですけど、もしそうな今同じ立場だったら多分僕もなんかうまくいなして、なんか次はこうやっていようとか、ここを謝ろうとか、なんか一生関係を保とうと頑張ろうとしちゃうかもなと思ったんですけど、最近そうでもないのかなと思ってはいてちょっと話が変わるんですけど、なんか SDH とか、 なんかあのいわゆる、社会的な影響があってそれで健康を害しているみたいな人たちも多分いると思うんですよね。お金がなくてとか、なんか 何でもかんでもこう医療に関係、健康を害してるから医療だ、じゃあその貧困にアプローチしようと なんか何でもかんでもねほりほり聞いてアプローチするスタイルって必ずしも正しいのかなって最近ちょっと思ったのも、多分家庭にちょっと解き放たれようとしているところなのかなと思ってて、まあ、相手はそこまで求めてないかもしれないし、なんか何でもかんでもそこに落とし込んで僕らがアプローチすることって、なんか医療の範疇を超え、まあそれが良さだと思うんですけど、医療の範疇を超えてるんじゃないかなとか、そういうふうに思ったりもしながら今聞いてました。はい、ガラパゴス伊藤先生どうでしょうかね。
これも最近ちょっと経験したっていうか、ちょっとツイッターもちょうど今日やった話なんですけど、その医師の応召義務の話に近くて、で応召義務って何かっていうと、その医師法でその目の前に患者さんが来たら それを診察しなくちゃいけないという義務が医者にはあるんですよ。一般の方は知ってるかどうかちょっとわからないんですけど、なので基本断っちゃダメなんですよねっていう、まあ、ルールがあって、これもう戦後すぐ作られたルールで、それがこう現時点までずっとこう続いているような状況なんですよね。で、まあ時代によって、まあそれ戦後はやっぱり医者がね少なかったとかいろいろ理由があるから、もうそういうのがあるんですけど、まあそれがずっと続いちゃってるせいで、こう時代的にフィットしなくなっちゃってる部分っていうのが、まあ結構出ているなというのは、まあ医者の実感としてはあって、で、まあそれの一番その最近のセンセーショナルな例が、訪問診療の先生がね、猟銃で撃たれたっていうケースですけど、まああれなんて本当に典型的で、もうあの患者さんはもう他の病院で結構断られてたんですよね。いろんなところでトラブルがあって、で、まあ結局でもその先生がすごくいい人だったから見てくれてたけど、結局最後の最後でトラブルがかなり強くなっちゃって、まあいう結末になってしまったっていう、その医療の安全性の問題っていうのがやっぱりあるんですよね。で、まあ僕も最近見直したんですけど、まあその応召義務って、そのいくつかその断っていい、その正当な理由があればその義務を果たさなくていいっていうのがあって、やっぱりその信頼関係なんですよね。そのお互いのそのまあ信頼関係がまあちゃんとできていないってことを、まあできているっていうのがやっぱり前提になるので、やっぱその信頼関係がまあできていないっていう時点で、やっぱりそういう適用にはならないだろうっていう話になるんで、だからまあ勝手にどうのこうのの前に、そのなんかこちらが言ったこととかやったことに対してやっぱりその信用してもらえなかったりとか、あとはあっちもそうですね、まあこちらもあっちのことをやっぱり信用できなかったりとかする、その信頼関係が築けてない状況っていうのは、そもそもその医師患者関係がやっぱ成り立ってないっていう状況だよなって思って、まあなんか外来もそういう状況ね結構あるけど、やっぱ訪問診療でどうしてもなかなかそれがね、他の先生にっていうのがハードルがやっぱ高い状況って結構多くて、まあ、やっぱりいい先生ほどそういうのを抱えちゃって、まあ、それによって潰れちゃうっていう状況っていうのは結構あるよなっていうふうにね、すごい最近思ったなっていうのはね、ちょっとタイムリーな話題でしたね。はい、
いや、そうですね。しかもなんかこう今回すごい自分がそれを経験して思ったのが、自分自身が自分自身を縛ってた感じがするんですよね。なんかその応召義務があるからとか、誰かに何か言われるかなっていうよりは、自分自身があなたは家庭でしょみたいなこう天使と悪魔じゃないけど、そういう自分がいたなって感じたんですよね。これってなんか医者以外にもきっとそういう、そのなんていうのかな、人に何かをなす仕事だったりとかの人たちって、結構サービス業の人とかって自分自身の呪縛みたいなのを持ってる人がいるんじゃないかなっていう感じがして、そうそう、なのでなんか今回の敵は私だったんですよね内側にいた感じ、周りで見てた看護師さんたちとかは多分、いや先生大変だったねみたいな、純粋に次は他の先生見てもらおうみたいな感じで言ってくれたんですけど、そう、自分が一番納得できなかった感じでしたね。
納得できないっていうのは、その患者さんのことが見れない自分に対して納得できないってこと？
あ、見れない自分に納得できないっていうか、見なきゃいけない、見た方がいいだろうっていう自分に納得できない？むしろそっち？
へえ、じゃ自分の中で感情が矛盾してるんだ。
そうそう、そうなんですよね。
へえ、面白いね。
なるほど。そっか。僕だったら、僕は今なんかガラパゴス伊藤先生の質問と一緒だと思うんですけど、最終的には仲良くなってハッピーになれたら俺すげえみたいになりたいから、ここで諦めたくないみたいな感情ならすごい理解できるんですけど、やでもやりなよみたいなこう言ってる自分が一方でいたっていうことなんですかね、縛られるっていうのは。
そうですね、多分それこそ私あの家庭医療の研修が終わって、まあ、専門医みたいになりたてぐらいなんですけど、まだ年数は意外と言ってるんですけど、なんかそれもあったのかなと思うんですよね。なんか専攻医の間はいや無理ですみたいな見れませんみたいな言ってもいいだろうみたいな逃げがどっかにあったんですけど、いやなんかその一つ区切りを経て、なんか自分はまあ家庭医だろうみたいなのを自分でこう背負ってた感じがするっていうんですかね。だからいや家庭医なら見た方がいいだろうみたいないう自分がいて、いつからそんなこと思うようになったんだろうみたいな。
なんかそのアイデンティティ的にさ、俺ら的にさ、その複雑困難事例を見るっていうことが俺らの専門性であるから、
うんうん、
そこを果たせないと、例えばだから循環器の先生が PCI できないとか、多分そういうような感覚なんだと思うんだよね。
あ、そうですね、なんかアイデンティティクライシスじゃないけど、これ見ないで何見るの、うん、みたいな。
そうだよね。それっていうでも根源がどこなのかなっていうのはちょっとどうかなと思っていて、その、例えば他のお医者さんに対しての引け目なのか、例えばその俺ら専門がないじゃん、専門がないっていうことに対しての引け目 でかつ少ないその専門性が発揮できるそこの部分をなんかできないっていうのは、なんか他のお医者さんから見たらまたバカにされるんじゃないかっていう引け目なのか、それともまあ自分に対してそういう何かがあるのかな、なんでそういう感情になるのかなっていうのはちょっと気になったな。
ちょっとぶっ込んでいいですか。
はいはい、
あの医者とはみたいな話にもなってくるのかなと思ってて、すごいその根本の話になるんですけど、まあ医者って目の前の患者さんの病気を治したり、あとはなんか予後を伸ばすとか、そのなんかより健康になるようなことを、まあ、伝えたり病気を予防したりするのが仕事ですけど、それってそれがいいという前提の人が来てそれでやるだけであって、全人類健康であるべきとか全人類寿命を伸ばすべきみたいなことはないですよね。まあその患者さんもきっと多分なんか主訴があって来たとは思うんですけど、なんかだから今回の話にはちょっと適用できないかもしれないんですけど、家庭医療学ってなんか求められてないとこまでもう根掘り葉掘りなんか掘ってって、ほらなんかすごいいい感じに整ったしょみたいなことやってるけど、それって求められちゃいいんだけど、なんかなんて言うんだろう、そんなことはなんか新しい学問だからやってなかったし、もともと昔の医者って多分なんか病気治してください先生みたいに言って、こうなんか中国だったらなんか漢方みたいなの吸ってどうしたんだいみたいな、でこれを飲んでごらんみたいな感じたの、その程度だった関係だったと思うので、この家庭医療学全然僕アンチじゃないんですけど、今超勉強中ですけど、そもそも医者の範疇ギリギリのところをなんかやってんのかなとか今ふと思ったんですけど、どうなんですかね。
まあ、大きなお世話感はあるよね。基本的には大きなお世話をやっている学問なんだけど、まあだからまあフィットするかどうかってことだよね、それが相手にとってね、はい、その大きなお世話が、まあ、それはでもちゃんとその自問自答し続けた方がいいと思うよ。そのこの人にとってなんか俺らの介入って本当にハッピーのなことなのかなっていうのは、なんかまあ家庭医療だけじゃないと思うけどね、例えばなんかペースメーカー入れましたみたいな、なんか医者的にはあの不整脈治ってよかったっしょみたいな感じだけど、本人的には実は不幸になってたりとかっていう、医療っていうのはそういう側面は必ず存在しているから、それはまあ常に自問自答し続けた方がまあいいかなっていう感じだけど、はい、でも本当に必要な人が出現した時にやっぱこうその引き出しがこう出せるようにしとかないといけないから、うん、やっぱトレーニングとか知識とかは身につけておきましょうみたいなことなのかなとは理解してるけどね。確
かにそうですね。そっか、汎用的に全人類に適応的もじゃなくて、こう困った時の武器みたいな立ち位置で持っとくっていうわけでもないのかな。そうそう、まあ、なんかちょっと分かんないですけど、はい、ちょっと、はい、思っちゃったので聞いてみました。
なんかだからふーちゃんの話をなんかすごい、まあ、つまんないけど家庭医療的な話にするとあのまあまあ分かってると思うけど、まあ、ディフィカルトエンカウンターの話になっていて、まあ、ちょっと一般の方も聞いてるんで、まあ、簡単に説明すると、まあ、基本的にその難しい患者さん、その例えば怒ったりとかするタイプの患者さんがあのと出会った時に、昔はディフィカルトペイシャントって言ってて、あの、まあ、そういう難しい患者さんと出会った時どう対応するかっていう話だったんですけど、今はディフィカルトエンカウンターっていう考え方に変わっていて、まあ、その患者さん側にも問題はあるけど、まあ、医者側にも問題があることもあるよねっていう発想だったりとか、あとはその環境、その例えば待ち時間がすごい長かったとか、そういうのでどちらかというとその医者の問題だったり患者さんの問題っていうよりはまあ病院のシステムの問題だったりとかするから、だからそういうふうにまあ複合的になんでそういう状況になってしまったのかを考えましょうっていうのがまあ一般的な考え方なので、まあそれに照らし合わせていくっていうことになるので、だから今回みたいになんかふーちゃんの周りの人が大丈夫みたいな感じで声かけてくれたのはすごい良かったんじゃないかなと思っていて、もうなんか一人でそういうのを全部解決していくっていうことではやっぱりないと思うんだよね。だからみんなでなんであの人怒っちゃったのかなっていうことをまあ考えるっていうのは、まあ家庭医療的にはまあ大事なんだけど、多分でも今回の議論で言うと多分そういうところではなくてふーちゃん自身のまあ感情の問題なのかなとはちょっと思ったから、ちょっとずれたあれだったかもしれないけどって感じかない
やいや、ありがとうございます。いや確かにそうですね。そうそう、でもその患者さんがなぜ怒ったかとか今後どうしたらいいかっていうのは結構頭では理解できてるんですよね。そうそう、なんか今お二人の話聞いてる間にちょっと考えてて、なんか関係あるかなと思ったのが、最初にも言ったんですけど、私はその今医者という自分を脱いだ活動をしようと思ってラジオとかもやってるんですけど、なんか今まではそこもこう混然一体のふーちゃん一人だったんですけど、なんか今医者の私と医者を脱いだ私みたいのをちょっと2つ作ってみてるんですよね。なんかそこで怒られて悲しいっていう医者以外の私の感情が独立して結構生まれたのかなとか、色濃く生まれたのかなとかちょっと思ったりしました。意味わかります？
じゃあ文人思考じゃん。
あ、そう、前回の話ですね
そうですね、確かに確かに患者さんの前での現れる文人と、まあ、医者以外のシーンで現れる自分の文人が分かれてきてるっていうとこなんですかね。確かに文人的に言うとそんな感じですよね
つながりました、ね、前
で浸透してるってことですか。その医者としての医者のふーちゃんとしてディフィカルトエンカウンターがあったその悲嘆というか、まあ、悲しいエピソードが今プライベートのところというか一般人としてのふーちゃんって言っていいのか分かんないですけど、そこに影響を及ぼされたっていうことなんですかね。
あ、文人的に言うと多分あれですね、文人のバランスをまだ見極められてないんじゃないですかね。
ああ、そっか、そういうことか
っていう気がしました。
はい、
なんか今まで一つだったのが二つに分けてみて、こっちはこのぐらいかな、こっちはこのぐらいかなみたいなバランスを取ってたのが、今どっちがどのぐらいみたいのがまだ定まってないのかなとか、あとさっきマンデリン先生が言ってた、こうヘリを歩いてる、医療のヘリギリギリを歩いてるっていう話も多分私踏み外したんだと思うんですよね。なんか専門医を取ったからもっと大きな輪が回れるんじゃないかみたいな、もっといろんな患者さんが見れるんじゃないかみたいな、ちょっとヘリの外側を歩いてみたりとかしてバランスを崩したのかなみたいな、かなり抽象的な話ですけど、なんかそんな気がしました。まだ今自分の家庭医としてのとかの立ち位置を歩いて探ってるような気がしました。
あー、なるほど。家庭医ってとか、あとは本当に僕ふっちゃんさんとは本当に指導していただいた経験もあるんですけど、なんか特にふーちゃん先生っていうか、もう急になんか結構なっちゃうんですけど、ふーちゃんはめっちゃめちゃもうなんか医者としてっていうか人としてぶつかってる嫌いがあるというか、本当になんか全身全霊目の前の患者さんと向き合っていらっしゃるので、 そこでこう分けるのって逆に、まあ、家庭医っていうところもそうだそうですし、ふーちゃんっていうドクターっていうところでもなんか公私混同じゃないですけど、本当に人間としてぶつかってる分なんかダメージ食らってんのかなってすごい今客観的に聞いてて思いました。
そうそう、この話しようと思ってたんだけど、そのふーちゃんが本当一番最初3年目でその選考医で入ってきた時のことすごい俺もよく覚えてて、あれなんだけど、ふーちゃんって俺がもう俺多分ね選考医って20人ぐらいは見てると思うんだけど、いまだにね多分才能だけで言うとねふーちゃんが一番すごかったんだよね、その家庭医の才能っていう意味だと。でそれはなんでかっていうと、その、まあ、家庭医ってまあそのいろんないいそのいわゆるその名医と言われるような先生たちが、なんでこの先生はこうこんなに診察が上手なんだとか患者さんとのコミュニケーションがうまいんだみたいなことを全部言語化していって、まあ、その概念化していって、で、まあ、そういうその学問モデルにしていったっていう、まあ、学問なんですよね。なのでだからナチュラルにそのできちゃう先生っているんですよ。でふーちゃんはねマジでそうで、もうナチュラルボーン家庭なんだよね。その生まれ持ってもうそのセンスがあってやってるっていう感じで、わすげえなこいつみたいな感じで思ったんだけど、なんかでもその一方でなんかその才能に頼りすぎてるなっていうのも途中から感じ出してもうふーちゃんという存在で解決してるなこいつみたいな感じでだんだん思い出して、まあそれのこともねちょこちょこ言ってたけどいうところがあって、なんかまあもちろんその後いろいろ勉強していって、いろいろなんていうかな、あとあと知識的な部分とか学問的なところも手に入れてったから大丈夫だと思うんだけど、やっぱそういう嫌いはあるよね。なんかその自分のその体っていうか存在で何とかしようとするところがなんかあるから、なんか今回はそういうところのなんていうのかな、今までうまくいってたんだけどちょっとこう失敗じゃないけどなんか痛い目見たみたいな瞬間だったから、まあびっくりしたのかなみたいなとこもあるのかなと思ってい
やそうですね、はい、そんな気がしてきました。なんかちょっと整理がついてきましたね。そう、最初なんか自分のなんかさ才能だけって言ったら自分でも変ですけど、自分の思う通りに行動するのみみたいな、人間としてぶつかるみたいにやった末、そうそうガラさんとかに結構言われた、やっぱり理論的なところとかを身につけて、で勉強して専門医になったってなった時の、その自分と専門医の学びのバランス出し方に今ちょっと人悩みしてるんだなっていうことに改めて気がついたので、ちょっと多分ここがさらに熟成されたら、またワンステップ上がれるのかなみたいな。なんか患者さんに怒鳴られてめちゃくちゃしょんぼりしたとか、すごいなんか今更みたいな悩みを発表したなと思ったんですけど、なんか今だからこその悩みかなとかも思ったりしました。まとめちゃった
そうじゃん、だからその困難っていうか、なんかみんな初期研修医ぐらいでなんか経験する悩みが、だからふーちゃんの才能によって多分すごく後ずれしちゃっていてまあ今多分ぶち当たったみたいな。でもなんかさ、その理性的な自分と感情的な自分を分けてるっていう考え方ってすごい面白いなと思ってて、なんか結構その女性ってさ、その感情すごい大事じゃん、
うんうん、
だからそこをさ、なんかその感情に支配されないようにしてるのか分かんないんだけど、まあ、それをちゃんと客観的に、ここの悲しいって気持ちはその感情でも、理性的にはプロフェッショナリズム的にはどうだみたいなことをなんか分けて考えてるっていうのがすげえ面白いなって思った
はい、ありがとうございますなんか褒められたような気もしなくもなくもない
ちなみにめっちゃ話変わるんですけど、ふーちゃんって患者さんに対してこうなんか陰性感情って、このラジオの場で言うのはあれですけど、こうなんでこう私のこと言ってくること聞いてくれないんだみたいなのってあんまり抱いたことないですか？
え、抱きますよ、めっちゃ抱きますよ。
抱きますか？あ、そうなんですね、うんうん、僕 はなんか医者になった当初そこになんかすごいもう悩みすぎてもう医者向いてないんじゃないかなっていうふうに思った時あったんですけど、ふーちゃんも抱くことはあるんですね。
あ、全然抱いてますね。はいはい、はい、
ですか。あ、そうなんだ。
なんかいやこのタイプの方苦手だなとか、あ、はい、今自分のこのカチンとくるボタン押されるワード言われたなとか、
はい、
結構思いますね。
ああでももう常にメタ認知してるんですね、その言い方なってるなって。なんか自分の場合今思ったんですけど、ディフィカルトエンカウンター1回過去にもあせばあって、その時にちょっと感情的になっちゃうようになって、まあ、どうどうどうって抑えたこともあったんですけど、はい、うん、そこを感情的にならず今こうしたらいいな、きっと分かってるけど、まあ、家庭としてこうしようとしてる自分をメタ認知してるみたいな、結構高尚な悩みだったんじゃないかなって思うんですけど、はい、めっちゃすごいなと思いました。感想です。はい、ということで、したら最後ガラパゴス伊藤先生の悩みの方に入っていってもよろしいでしょうか。
はい、よろしくお願いします。
はい、先生お願いします。
いやちょっとみんな思ってる重いね
重かったですね。
いやどうしようかな、ちょっと軽いのと重いの少し2つ考えてたんだけど、まあ、とりあえずでもちょっと言ってみるかな